曜日お天気になりましたですね。本当に気持ちのいい朝です。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにマタイの福音書24章を開いてください。今日は代表して野村さつき姉妹に読んでいただきます。それではマタイの24章の35節だけ読んでください。聖書朗読者が読んだ後に聖書を開いている人一緒にこのところを唱えます。では野村姉妹読んでください。
この天地は滅び去ります。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。
はい、じゃあ開いている人一緒にお読みいたします。はい、この天地は滅び去ります。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。ヨハネの福音書黙示録のヨハネの黙示録の公開説教を続けています。今日はもう33回、今日は黙示録22章7節からですが、黙示録に入る前に今まで語ったことのおさらいをいたします。今読んだところイエス様の言葉です。この天地は滅び去ります。しかし私の言葉、イエス様が語られた言葉は決して滅びることがありません。この聖書の一番初め創世記には、この天地、私たちが今住んでいる地球と宇宙、そして人間の創造のありさまが記されています。私たち人間にも人生の始まり、誕生と終わり、死があるように、ね、この天と地にも始めがあり、終わりがあります。その終わりが黙示録20章ですね、で終わるわけですが、天地の終わりが。21章から今の天と地は全く、とは全く異なる、新しい天地、新天新地と言いますが、記されています。今年の夏はですね、異常気象でした。今日は31日ですが、全く雨が降らなかった月は今月はたったの10日間です。ですね。今年は本当に雨と台風の夏でした。今、地球規模で地震や台風、洪水や干ばつ、豪雪など異常気象が起きておりますが、これは今地球が陣痛を起こしている状態。この陣痛はもっとひどくなり、ね、この天地の終わりとともに新天新地が誕生いたします。新しい世界へのですね、これ陣痛を今地球が起こしています。そして私たちは今まさにこの終わり、この世の終わり、終わりの時代の終わりの時、終末に生きています。この黙示録には終末に起こることが記されており、今までですね32回にわたって詳しく説教してきましたが、今まで語ったことを週報にまとめていますので、どうぞ皆さん週報の裏を見てください。ここにですね、終わりの時代に起こることと書いてあります。では聖書朗読者の方ですね、まずめ初めに1のとこだけ読んでください。
イエス・キリストの十字架の死と葬りと復活、使徒行で19から11節、40日目の昇天。
はい、今から2000年前、神の一人子イエス・キリスト様は私たち人間のすべての罪を一人負って十字架にかかり、死んで葬られ、3日目によみがえられ、その後40日間ご自分が生きていることを弟子たちに示し、雲に迎えられ天に上げられました。イエス・キリストの昇天です。イエス様の昇天は昇る天と書きます。私たちの昇天は召される天と書きますですね。はい、だから昇天式の時昇る天と書かないようにですねでは聖書朗読者2番を読んでください。
ペンテコステ使徒2章1節、終わりの時代、聖霊の時代、教会の時代、黙示録2章 3章、恵みの時代、異邦人の時代、今はこの時代。
はい、キリストの約束を信じてエルサレムに集まって祈っていた120名の弟子たちの上に聖霊が下られました。 使徒行伝2章1節ペンテコステです。この時より今の時代は終わりの時代に突入しましたですね。また聖霊の時代、そして教会の時代、そして行いではない信じるだけで救われる恵みの時代です、ね、そしてユダヤ人がイエス様の福音を拒んだために私たち異邦人に先に救いが及びました。今は私たち異邦人の時代です、ね、まあこのことは黙示録にこう書いてある2章3章にですね、7つの教会として表されています。では野村姉妹、聖書のですね、使徒の働き4章の2節を読んでください。あ、ごめんなさい、12節です。4章12節、
この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。
この方イエス・キリスト以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆イエス・キリストの名の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間には与えられていません。御礼姉妹、救いはイエス・キリストだけです。アーメンですね、はい。でここまでは今まで、私たちの時代のことですが、ここからがですね、これから起こることです。では3番を読んでください。
キリストの空中再臨敬虚、1テサロニケ4章16-17、
はい。今の時代はですね、この時代はキリストの再臨、キリストが再び天から来られることをもって終わりますが、キリストの再臨は2段階です。まずキリストが空中に現れ、キリストの 花嫁である教会、御礼姉妹皆さんのことですですね、一挙に天に上げられます。この時クリスチャンは一瞬にしてその栄光の姿に変えられ復活をいたします。では野村姉妹、第一テサロニケ4章の16-17を読んでください。
主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。
私たちはたちまちですね、雲の中に一挙に引き上げられてイエス様に会うことになります。敬虚ですですね。御礼姉妹、皆さんはですね、必ず敬虚されてくださいですね。それ敬虚されるように清い生活を送ってください、ね、清いというのはですね、区別するという意味なんです。つまり私はイエス・キリストのものですというですね、生活を送ってください。でこれが清い生活です。そうすればあなたは敬虚されます。皆さんは必ず敬虚されてください、ね、はい。で4番を読んでください。
観覧前の時代、世界統一政府、十の王国、反キリストの出現、第三神殿の建設、
はい。敬虚のあと7年の観覧の前にしばらくの期間があります。その間にいくつかのことが起こりますが、世界中が統一された政府になり、十の王が出現します。例えば今 G7 とか G8 とか書いてある7人か8人のリーダーが世界をリードしているわけですが、あのように世界が統一の一つの政府になってですね、十人の王が出現します。別の一人の王が起こり、十人の王のうち三人がですね、倒され、その一人の王が世界統一政府の支配者リーダーとなります。この王が反キリスト606のですね、数字を持つ獣です。またこの間にエルサレムの第三神殿が建てられですね、反キリストによってしばらくの間の偽りの平和と安全が地上に訪れます。また天ではですね、この間 地上に挙げられた、ごめんなさい、天上に挙げられたクリスチャンに対する裁き、第二コリント五章十節に書いてあるキリストの御座の裁きが行われ、各人に対して神様からの報いがですね決まります。はい、では5番読んでください。
イスラエルと獣、反キリストとの七年の和平条約、ダニエル9章27節、観難時代の始まり。
はい、これはダニエル書9章27節に書いてあることで、反キリスト、獣とイスラエルの間に7年の和平条約が結ばれます。この和平条約が7年の観難の始まりです。ですね。はい、では6番読んでください。
観難前半3年半、黙示録6章11章、封印の裁き、ラッパの裁き。
はい、観難は7年ですがですね、前半の3年半と後半の3年半に分かれ、前半の3年半が黙示録6章から11章に記されており、封印の裁きとラッパの裁きがですね前半です。この間にバビロンと呼ばれる都市が出現をいたします。はい、では7番読んでください。
観難後半3年半、大観難、黙示13から19章、8の裁き。
後半の3年半になりますと、獣反キリストは手のひらを返したようにですね、全くの独裁政治を行い、自分を神とし、エルサレムの第三神殿に反キリストの像を置き、これを拝まない者は全員殺します。人類の歴史上かつてない大観難が起こり、天変地異、地球に異変が起こります。でこのことは八の裁きとして13章から19章までに記されています。この時神に従おうとする多くのクリスチャンが殉教し、ユダヤ人の3分の2が殺され、残ったユダヤ人がボツラ、今のペトラにですね逃れ、もう涙を流して悔い改め、イエス・キリストをメシアと、この時点でユダヤ人がね、キリストをメシアと信じます。はい、では野村姉妹、ゼカリア書の13章の9節を読んでください。
私はその3分の1を火の中に入れ、銀を練るように彼らを練り、金を試すように彼らを試す。彼らは私の名を呼び、私は彼らに答える。私はこれは私の民と言い、彼らは主は私の神と言う。
はい、その2行前にその3分の2は断たれ死に絶え、3分の1がそこに残ると書いてあります。ユダヤ人の3分の2は殺されます。残った3分の1がここに書いてあるようにですね、イエス様に立ち返り、イエス様をメシアとして受け入れます。そしてキリストを受け入れたユダヤ人たちがですね、もう囲まれて、反キリストの軍隊に囲まれ、絶対絶命という時ですね、イエス様の名前、主よ来てくださいと名前を呼び、まずキリストが天からボツラに現れ、ユダヤ人を救い、次にキリストはエルサレム郊外のオリーブ山の上に立たれます。イエスキリストの地上再臨です。同じゼカリア書のですね、14章の3、4を読んでください。
主が出てこられる決戦の日に戦うように、それらの国々と戦われる。その日主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で二つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ移り、他の半分は南へ移る。
4節、その日、地上再臨の日、主の足、イエス様の足がエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。イエス様はエルサレム郊外のオリーブ山の上に地上再臨されますですね。はい、じゃあ8番を読んでください。
キリストの地上再臨、ゼカリア14章4節、ハルマゲドンの戦い、黙示録19章19から21節。
はい、その時ハルマゲドンに軍隊を集めていた反キリストと地上の王たちと、その軍隊とですね、反キリストの軍勢です、キリスト一人との戦いが行われ、でこれをですね、神の大いなる日の戦いと言います。 で一般的にハルマゲドンの戦いと言われているものです。キリストが圧倒的に勝利されですね、獣反キリストと偽預言者は生きたまま硫黄の燃えている火の中ゲヘナに投げ込まれますですね。はい、では黙示録の19章に戻ってください。野村姉妹、19章の19から21を読んでください。
また私は獣と地上の王たちとその軍勢が集まり、馬に乗った方との軍勢と戦いを交えるのを見た。すると獣は捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む人々と惑わしたあの偽預言者も彼らと一緒に捕らえられた。そしてこの二人は硫黄の燃える火の池に生きたまま投げ込まれた。残りの者たちも馬に乗った方の口から出る剣によって殺され、すべての鳥が彼らの肉を飽きるほどに食べた。
はい、ハルマゲドンの戦いとそこで滅ぼされるですね、獣と偽預言者、またそれに付き添った王たちのことの滅びがここに記されています。はい、それでは9番を読んでください。
千年間のサタンの縛り、黙示録20章2節、千年王国、メシア王国。
そしていよいよ20章に入ります。前回語ったところです。悪魔サタンである竜、古い蛇が一人の御使いによって捕らえられ、千年の間底知れぬところ、これアビスと言います、投げ込まれます。この間地球にはですね、この地球に全く悪のない千年間の王国ですね、イエス・キリストが全地の王となられる、なられ直接支配される千年間の王国で、これを一般的に千年王国、ユダヤ人はメシア王国と言います、出現いたします。では誰がこの千年王国に入ることができるのかっていうですね、それは4種類の人たちです。では野村姉妹、修法の一番下にですね、千年王国に入る人々っていうのがですね、1234と書いてあります。一番下わかりますか。その1234読んでください。はい、
千年王国に入る人々。1、悔い改め、メシアを受け入れたユダヤ人、全員クリスチャン。2、キリストと共に天から降りてきたクリスチャン、復活の姿。3、第一の復活、観難時代に殉教した者、復活の姿。4、観難時代のユダヤ人に対して好意的であった異邦人。
はい、千年王国に入れる人はこの4種類です。まず悔い改めたユダヤ人、先ほど3分の1が悔い改めたと言いました。彼らは全員クリスチャンです。2番目、キリストと共に天から降りてきたクリスチャン、巨霊姉妹皆さんのことです。皆さんはここに入ります。でこれは全員復活の体、新しい体に変えられています。それと第一の復活という言葉がですねありました。これは観覧時代に殉教した人たちが復活します。でこの人たちもですね、千年王国に入ります。復活の姿で入ります。それと観覧時代のユダヤ人に対して好意的であった異邦人、これはマタイ25章にですね、神様がですね、羊とヤギを右と左に分けると書いてあるんですね。で右にいる羊に対して御国に入りなさいとおっしゃったあのところです。で彼らはですねクリスチャンではありません、未信者ですですね。異邦人のクリスチャンが大観難をですね通り抜けて千年王国に入るかどうか、聖書は明確に記されていません。どういうことでしょうか。皆さんがもし敬虚されなくて大観難を通るようになって、大観覧を通って皆さんが千年王国に入れるかどうかというのは聖書に明確に記されていません。というのは獣の像を拝まなかった者は全員殺されたと書いてありますからですね、途中獣の像を拝まない人、異邦人は全部殺されますのでですね、異邦人のクリスチャンがそのまま観覧を受けて天で肉体この今の姿で千年王国に入るかどうかは分かりません。意味分かりますか。意味分かりますか。ちゃんと整理してくださいね。 まあ、言いましたように黙示録13章16節、獣の像を拝まない者はですね、皆殺されるとありますので、クリスチャンは全員殉教するでしょう。ですから兄弟姉妹皆さんはですね、イエス・キリストとしっかりとつながり、確実に敬虔されてください。そうでないとあなたはですね、迫害の中で殉教することになりますですね。はい、ここから今日のところに入るわけですですね。それでは黙示録の20章で、じゃあ野村姉妹11番読んでください。ごめんなさい、10番を読んでください。
サタンの滅び、黙示録20章10節。
はい、今日は10番と11番をお話をいたします。では黙示録20章に皆さん移ってですね、では野村姉妹7節だけ読んでください。
しかし千年の終わりにサタンはその牢から解き放たれた。
ここからが今日のところですですね。10番のサタンの滅びです。千年王国、メシア王国の終わりに、底知れぬところにつながれて縛られていたサタンがその牢から一時的に解放されます。それは神様が人類に対して最後の目的を果たされるためです。8節9節を読んでください。
他の四方にある諸国の民、すなわちゴグとマゴグを惑わすために出て行き、戦いのために彼らを召集する。彼らの数は海辺の砂のようである。彼らは地上の広い平地に登ってきて、聖徒たちの陣営と愛された都とを取り囲んだ。すると天から火が降ってきて彼らを焼き尽くした。
はい、千年王国の間に人類は再びですね、全地に増え広がります。千年王国の始まりには地球の人口はその前の4分の1以下に減りますが、千年王国ではですね、人は100歳以上生きると書いてある。人間の寿命が木の寿命に等しいと書いてありますね。赤ん坊も死ぬことなく育ち、災害も犯罪も戦争もありません。もう最適な環境の中で人間は、人口は爆発的に増加します。しかし前にも語りましたように、人間の罪は遺伝しますけども、信仰は遺伝しません。生まれてくる全ての人は罪人です。千年王国であっても罪人ですですね。兄弟姉妹、クリスチャンはもう結婚しませんよですね。皆さんはもう復活の姿だから、めとることも嫁ぐこともありませんですね。この地上の姿で千年王国に入った人たちが結婚するんですですね。いいですか、わかりますか。もう少し説明しますか。あのですね、私たちはもう天に上げられですね、敬虔されます。で、敬虔された時にもう復活の姿、栄光の姿ですからですね、もうこの姿では私たちはめとることも嫁ぐこともありません。結婚して子供を産むことはありません。そして皆さんは千年王国では復活の姿です。しかしですね、この地上の肉体の姿のまま千年王国に入る人たちがですね、今さっき言った 1,2,3,4 のうち1番と4番がそうなんです。1番のですね、クリスチャンとなったユダヤ人たちは肉体のまま千年王国に入ります。4番の人たち、羊として神様に選ばれた人たちも肉体のまま千年王国に入ります。この1番と4番の人たちは千年王国で結婚するんです。子供を産むんですですね。ただ千年王国はもう最適環境ですから、爆発的に人口は増え広がります。意味わかりましたか。復活の姿の人、2番と3番の人はもう結婚しません。目取ったり嫁いだりはしません。だから千年王国では復活の姿を持った人と復活の姿を持たない人と一緒に生活する地球のような形になりますですね。はい、皆さんは復活するんですよ。その新しい体を持つんですよ、栄光の体をですね。はい、聖書にはよみがえる、日本語にはよみがえるという言葉が2つあってですね、蘇生するという意味ですね。で、これは心臓が止まった人がまた動き出す、で蘇生ですね。でもその人たちはやがて寿命が切れば死にます。 でもう一つの復活はですね、永遠の命によみがえるというよみがえりという言葉があるんです。でこの人たちはもう死にませんですね。で私たちは永遠の命によみがえり、よみがえりますからですね。もう皆さんは結婚しませんですね。ですから千年王国ではですね、たくさんの子供が生まれます。しかし今言いましたように罪の性質を持った子供であることには変わりありません、ね、イエス様が直接支配されるのにですね、キリストを信じない人もたくさんいるわけです。故にひとたびここでサタンが牢から解き放たれると多くの者がですね、サタンの側に一斉についていく形になります。本当に人間はですね、聖霊様の助けがなければ救われないということをつくづく感じますですね。どんな環境が良くてもですね、それが救いにはつながらないということです。理解してますか？理解していってますか？ここに書いてあります。サタンは地の四方にあるですね、諸国の民、全世界よりゴグとマゴクと書いてありますが、これは神に敵対するすべてのものという意味です。エゼキエル書38章39章に書いてあるあのゴグとマゴクとは別の意味の別のゴグマゴクです。エゼキエル書のゴグマゴクとはこれ、ここは関係がありません。サタンは多くのものを惑わし味方につけますがですね、キリストに対する最後の戦いのため彼らを召集いたします、集めます。その数たるや海辺の砂のようにですね、数えることのできない数のですね、数となると書いてあります。9節、彼らは地上の広い平地、つまり地平線から登ってきて、生徒たちの陣営、神の民が集まる場所と愛された都、これエルサレムです。取り囲みますが、たちまち神からの火が天から降ってきて、一瞬のうちにですね、サタンとそれに付き添った者たちを焼き尽くしてしまいます。いいでしょうか。はい、村島、実説読んでください。
そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれた。そこは獣も二聖軍者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける。
はい、エデンの園で最初の人アダムとエバを惑わし、善悪の知識の木から取って食べさせ、人を神様から切り離した悪魔サタン以来、生まれてくるすべての人はサタンの支配下にあり、罪と病と呪いと、最後には人間にとって最も悲しい運命である死をもって私たちを苦しめてきたで、ね、苦しめている悪魔サタン、ここにおいてこの悪魔サタンを全能なる神様は、ね、見て見力によってとうとう滅ぼされ、火と硫黄の火ですね、ゲヘナ地獄ですに投げ込まれます。そこはちょうど千年前にハルマゲドンの戦いに敗れた獣ですね、アンキリストも偽預言者もいるところです。彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受けると書いてあります。サタンの滅びです。巨大姉妹、サタンはこの事実、つまり自分がやがて滅ぼされることを知っています。聖書に書いてあるからですね、サタンの聖書に書いて知ってるんですよ。ですからサタンがですね、取る方法は一つ、イスラエルの民が一人もこの地上からいなくなること、ユダヤ人を抹殺することです。なぜか、イスラエルの民が一人もいなくなればこの地上に千年王国というのは来ないのです。そもそも千年王国というのは神様がアブラハムとの約束を果たすために、イスラエルの民のために設けられた王国だからです。神様が果たされたアブラハムと約され結ばれたですね、約束契約はですね、創世記の15章に書いてあるわけですが、この地上、今のそれからの歴史の中では成就しませんでした。 あなたにここからここまでの土地を与える、大川ユーフラテスからエジプトの土地までを与えるといったことは成就しませんでした。ですから神様は千年王国でそのことを実現されますですね。故に今日サタンはあらゆるですね、この世の支配者としてあらゆる手を使ってイスラエルをこの地上から抹殺しようと死ぬ者狂いになっています。過去においてもサタンはヒトラーをはじめあらゆる方法でイスラエル人をこの地上から抹殺しようとしましたが、その都度神様の手が伸びてイスラエルを守ってくださいました。故に兄弟姉妹、私たち先に救われたクリスチャンはですね、イスラエルがサタンに滅ぼされないように祈らなければなりませんですね。私たちはイスラエルのために祈る責任があります。なぜなら私たちが救われたのはイスラエルの民が固くなになったからだと聖書は書いてあります。つまり先にイスラエルが救われるはずだったのに、彼らが拒んだために先に私たちが救われる、お鉢が先に回ってきたということです。最後にイスラエルは全員救われますですね。だからイスラエルのために祈らなければなりません。とうとう悪の首領サタンは滅ぼされました。はい、20章の11節読んでください。
また私は大きな白い御座とそこに着座しておられる方を見た。地も天もその御使いから逃げ去って、跡形もなくなった。
はい、宗法の11番に書いております白い御座の裁きです。ここからですね、20章の15節終わりまでは白い御座の裁きといわれる最後の審判のところです。今年8月の17日の礼拝説教で、私は人は死んだらどこへ行くかというタイトルで説教をいたしました。でその時このことも語りました。重複しますが、今日はもう少し詳しくお話をいたします。大きな白い御座、白とあるのは清さとか正義を表しています。神様の正しい裁きの座です。そこに座しておられるお方、黙示録4章2節にもですね、天の御座が出てきます。そこに着座しておられるのは父なる神様ですが、イエス様はある時ですね、このように言われました。ヨハネ5章の22節、また父なる神様は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねられましたと書いてあります。神様は裁かないで、裁きを子イエス様に委ねられましたと書いてありますので、この御座にですね、着座しておられるお方はイエス様かもしれません。天も地もその御前から逃げ去って、私たちの今の天地はこの時点で跡形もなく消え去られます。神の幕屋と神のですね、天のエルサレムだけが残ります。次の21章において新天新地というですね、全く新しいですね、宇宙が出現しますが、そのためのステップです。まずこの古い天地を神様が一掃されですね、取り去ってしまわれます。もう人が隠れる場所はありません。何一つありません。すべてのものがキリストのですね、元にさらけ出されています。12節読んでください。
また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々がこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。
はい、およそ人間として生まれ、死んだ人すべて、大きいものも小さいものも、地位があるものもないものもですね、力のあるものも富のあるものもないものもですね、すべての人が白い御座の前に立っています。この時ですね、未信者の人も全員復活をいたします。復活の姿でですね、裁きを受けます。そのところはイエス様がマタイ5章の29節でこのように言われました。 善を行った者はよみがえって命を受け、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのですと、これこうイエス様がおっしゃいましたから、ここにですね、御座の前に立っている人は全員ですね、復活をしています、よみがえっています。でよみがえった姿、つまり肉体を持った、体を持った姿で裁きを受けるということです。ヘブル書9章の27節、そして人間には一度死ぬことと死後裁きを受けることが定まっているようにとあります。すべての人が神の裁きの座の前に立たなければなりません。これを逃れることのできる、逃れる者はですね、誰もいません。そこで数々の書物が開かれました。詩編の139編の16節にこのような御言葉があります。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されましたと書いてある。神様の目は私たちがお母さんのお腹の中に入っている時からもう見ておられですね、あなたの書物にはすべてが書き記されましたとこう書いてあるんですですね。詩編の139編の16節です。でその人の生涯ですね、行い、起こったことのすべてが、ね、詳細に記されています。でこれが数々の書物です。また別の書物が開かれたが、それは命の書であった。でこれは黙示録の3章5節、13章8節にも出てきます。この書物には、ね、救いに預かる人の名前が記されています。死んだ人々はですね、数々の書物に記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれたと書いてあります。はい、では20章の13から15を読んでください。
海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれた。
はい、15まで。
それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これは第二の死である。命の書に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれた。
はい、海はその中にある死者を出しとこう書いてあります。まあ、実はですね、これは海難事故など不慮の事故でお墓のない人の死のことを言っていますですね。遭難してお墓がない人の死のことを言っています。つまりお墓のあるもののあるものもお墓のないものもという意味です。死もハデスもという表現は、死んだ人はすべてハデスに行っているので、死とハデスというのは同じ意味です。つまりおよそ人間として死んだものすべて復活して裁きを受けます。14節ですね。それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死であると書いてあるね。もうこれからは死ぬ人はおりいませんので、ですね、死もハデスも無用です。意味がなくな、意味をなさなくなり、火の池にも死もハデスも投げ込まれます。つまり天国か地獄かのどちらかになるということです。ハデスがなくなります。いいですか。これが第二の死であると。で聖書には死ということを3つの意味で書いています。もう一つはですね、神様がわからない霊的な死、私たちが生きていても神はわからない死ですね、霊的な死。2番目の死はこの肉体的な寿命の終わりで、これ死ですね。で3番目がですね、永遠の裁きですね。このここで書いてある、第二の死と書いてありますが、でこの死が、この三つが聖書に書いてあります。15節、命の書に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれた。これは確認のためです。すべての人は命の書にですね、記されているか、つまりイエス・キリストをですね、救い主と信じて救われているかそうでないか、この2つだけに分けられます。中間はありませんですね。だから命の書に名前が記されていなければですね、皆この火の池に投げ込まれます。 修法には記してちょっと書いていませんが、一箇所聖書を開きます、まあ、有名な御言葉です。使徒の働きの16章、使徒の働き16章31節を開いてください。開いた方は聖書朗読者の方が読んだ後で一緒にお読みいたします。使徒16章31節です。じゃあ野村姉妹読んでください。
二人は主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。
この二人というのはパウロとシラスのことです。言った相手というのはですね、その牢獄の看守に言いました。では皆さん一緒にお読みいたしましょう。はい。二人は主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。家来姉妹、皆さん、あなたはですね、何としてもですね、家族を救いへと導いてください、ね、主イエスを信じればあなたもあなたの家族も救われます。でこれは神様の約束です。この約束を信じて取りなしに乗ってください。家来姉妹、皆さんは祈るときにですね、何を根拠に祈りますか。それは神様の約束なんです。神様はこのことを約束されました。だからその約束を私に果たしてくださいというふうに私たちは祈るんです。だから神様が約束もされていないことを祈っても神様は約束は果たされません。だって約束していないんだから。でも神様が約束されている神の言葉を盾に祈るんです。それ取り出すんです。神様はイエスを信じる者はですね、あなたもあなたの家族も救われるとここに書いてあるではありませんか。これ神様の約束でしょ。だから約束を私に果たしてくださいと言うんです。だから私たちが神様に祈る根拠というのは常に神の約束なんです。聖書の御言葉なんです。これを持ち出すんです。で聖書に書いてあるですね、私たちは不真実であっても彼イエス様のことですが常に真実である。彼は自分を偽り嘘つくことができないのであると書いてあります。第二テモテ書に書いてあります。でイエス様という方は嘘をつけない人なんです。ということは約束されたら果たさなきゃいけないんです。ということは私たちがその言葉を盾に言えばいいんです。例えば皆さんのお父さんが皆さんにちっちゃい時何々買ってやるよと一言言ったとします。皆さん大喜びですよ。お父さん言うたやんねって言うでしょ。もう何かにつけその言葉を皆さんは言うわけですよですね。お父さんあの時言うたやんね、何回も何回も言うわけですよ。親は仕方なくもう買ってあげなければなりません。同じです。神様言ったじゃないですか、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。家族、イエス様、使徒の働き16章の31節に書いてあるじゃないですか。では私にこの約束を果たしてくださいと祈るんですよ。他の御言葉も一緒です。神様の言葉を盾に取りなさい。神様が言われたんだから果たしてもらいなさい。せがむんですよ。してくださいしてくださいってせがむんですよ。せがまなければもういらないのかなと神様は思われるだけです。せがむんですよ。何としても救ってくださいと御言葉を盾に祈るんです。祈りってそういうことなんです。いいですね。だから主イエスを信じればあなたもあなたの家族も救われると書いてあるから、この御言葉を盾にとって神様はこの約束を私に果たしてくださいと、ね、もうせがみ祈ってください。もう神様のね、着物の裾を掴んでですよですね、もうしがみついてですね、もう話しませんと、どうぞ祈ってください。けれども皆さんは何としてもあなたの家族を救いに導いてくださいですね。この約束の御言葉を盾に信じてですね、もう取りなし祈ってください。イエス様は言われましたですね、この天地は滅びます。最初の御言葉、しかし私の言葉は決して滅びることはありません。聖書に書いてあることは必ず起こります。ですね、 このことを知ってですね、どうぞ終わりの時代、終末、私たちに残されている時間はもうあまりありません。まあ、できたら皆さん、この週報のこの部分はですね、役に立ちますから、まあ、持っておいてくださいですね。こういうことが起こっていきますから。ですからですね、私たちはもうあまり時間残されておりませんので、どうぞ残りの人生をですね、神様の技に励む兄弟姉妹になりますようにで、ね、お祈りします。次回からですね、これをもってこの地球が終わりましたから、次回からですね、21章新天新地のお話をいたします。ではお祈りしましょう。